皆さんこんにちは、喜一郎先生のすくすくタイムの時間です。お相手は私、久留米あかつき幼稚園園長の藤田喜一郎です。先週中村文明さんという方のねお話をしました、ね、はいの返事は 0.2 秒とかですね、頼まれごとは試されごと、ね、できない理由を口にしない、ね、そのうちではなくてできることを今すぐやる、ね、こういうことを徹底的に、師匠という方からね中村さんは仕込まれるわけであります。でこの師匠はその野菜の行商、軽トラにね野菜や果物を積んで行商をしてるわけです、ね、その働いてる中村さんたちは、まあ、その昭和の終わりぐらいなんですけど、ね、どれぐらいのお給料もらってた。1日300円だそうですびっくりしますよね。お風呂に入るのは週に1回と、でなぜそういうことをやるかというと、いつかね六本木にお店を出したいという師匠の夢があったわけですね。でそうやって野菜の行商をしながら、節約をしながらお金を貯めていくわけですけれども、いよいよ、だんだんと資金的な目処が立ってきたということで、六本木に店を出すということがね、なんか近日中みたいになってきたそうなんです。その時に師匠がですね中村さんに、中村4ヶ月後に店を出す、オープンするからお前バーテンダーやれと言われたそうなんですね。ではいの返事は 0.2 秒ですから、何を言われても 0.2 秒ではいって返事をしないといけないんですが、さすがにこの時ばかりは中村さんもですね、俺は田舎の高校出ただけでアルバイトと野菜の行商をしたことなくて、バーなんかも入ったことないし、まして言わんやバーテンダーってどんな仕事をするか分かんないですよって言ったそうなんですね。だから師匠は分かってるとね、だからそのために今から俺が紹介するからホテルにね修行に行けと、4ヶ月間でそこで修行して、店のオープンにね準備しろと言われるんですね。ああ分かりましたって言って、その有名なね東京の中でも超一流な有名なホテルにね行くわけであります。で早速なんかカクテルの作り方とか、なんかお盆に乗せてこうやって運び方とかをね、そういう仕事かなと思ったら、いきなりその長靴と、ゴムの前掛けを渡されましてね、要するに皿洗いをね、朝から晩まで皿洗いをするという仕事が、そのねお仕事だったそうなんですね。まあ何日かやったら次の仕事に行くのかなと思ってたそうなんですが、来る日も皿洗い、もう約1ヶ月近くなっても皿洗いと、こんなんじゃとてもそのバーテンダーの修行どころか、これ無理だなっつって、そのね師匠のところへ戻りましてね、あそこダメっすよ、その1ヶ月近くね皿洗い以外したことないんですからって言うとね、この師匠から怒られるんですよ。違うっつってですね、お前はそうやって何か具合が悪いと自分の都合でね場所を変えよう、仕事を変えようとすると、でそんなことじゃね一生ダメだと、ね、場所を変えるんじゃなくて今の場所で自分のね思いが叶うまでに努力をすることなんだと。じゃどうしたらいいんですか。だから日本一の皿洗いになれと言うんですね。すごいでしょ、日本一の皿洗いをやるんだと。そうするとそこでねみんながほーっと認めてくれるはずだから、早速明日からやれとということで、だから返事ははいかイエスしかありませんからね、はいっつってまたそれで皿洗いに戻るわけであります。そして翌日からなんかねそのシンクの横に目覚まし時計みたいな秒針のついてるやつを置きましてね、例えば今まで1枚お皿を洗うのに30秒かかってたら、なんとかそれを20秒にしようとか15秒にしようとか10秒にしようとか、もう本当にものすごいスピードで稲妻の皿洗いを始めるわけですね。そうするとね周りで見てた人が笑うそうなんです。何やってんだお前みたいな、いや私はですね日本一の皿洗いを目指して今稲妻の皿洗いをやってるところなんですって言ってね、そうするとねお前バカじゃないかっつ、例えばお前時給いくらもらってるかどうか知らんけど、例えばその1日100枚皿洗ったのが500枚になったってお前の時給は1円も変わんないんだよってバカじゃないとか言ってねみんなバカにするんですよね。そうしてだんだんとそれがですね評判になってくるんですよ。おいあいつちょっと見てごらん、ね、日本一の皿洗いを目指してるんだってよ、バカだよなみたいなね、でホテル中の人が見に来るようになったそうなんですね。そうするとですねだんだん みんなの見る目がね変わってくるそうなんですよ。でいつの間にかそのお前すげえよなーってよく続くよなーみたいなね、だんだん尊敬の眼差しに変わってきて、見方が増えてくるということだったそうであります。さてそんなある日、もう厨房がものすごい忙しい、まあランチなのかディナーなのか分かりませんけど、そういう時間帯になると、でそうもう職人さんがみんな忙しく働いてるわけですけれども、ある時ねその瞬間レタスか何かが足りなくなったということで、料理長がね野菜が足りないって叫んで、誰か買ってこいっていう叫んだそうなんですよ。ところがみんなそれぞれの仕事を目いっぱい忙しくやってますからね、あの自分の仕事を辞めて八百屋さんまで買い物に行くなんて、それはもうご勘弁いただきたいっていうのは本音なんですね。ほらもう早く誰か行けってまた料理長が叫んで、だから2000円だか3000円だかをバーンってねそこに叩きつけたそうなんですよ、テーブルの上に。そうするとその稲妻の皿洗いをやってた中村さんがですね、僕が行きますっつって、買えるだけ買ってくればいいんですねっつって、千円札をねそうやってポケットにねじり込んでダーッと走っていったそうです。もう近くの八百屋さんまで全力疾走で走っていって、持てるだけレタスか野菜をそうやってねカゴに積み込んで、そしてもうレジで並んでる人もいるんだけど、すいませんすいませんちょっと急いでるんですって、もう支払いを済ませて、そしてまた全力疾走で厨房に帰ってくる。でもその時もぜいぜいぜいぜい言って、もうただいまも言えないぐらい、言葉が言えないぐらい汗だらだらかいて息を切らして、買ってきましたみたいなね。すると料理長びっくりするわけですよね。だいたい距離感分かってますから、行って帰ってどれぐらいかかるってのは分かってんだけど、それの何分の1かでこの中村という青年が帰ってきたと。でびっくりしたんですね。で料理長は目を丸くして、お前そんな走ってきたのかってね。すると料理長がありがとうなって言ってくれたんだって。そうするとね、周りの料理人たちはびっくりしたんですよ。もう厳しくて怖くてしょうがないような料理長がですね、ありがとうだなんて言ったのはみんな何年も勤めて初めて聞いたわけですね。みんなびっくりしたと。でまたその中村さんはそのぜいぜい言いながらまたその稲妻の皿洗いに帰っていくそうなんですけど、で後日その料理長が、ようバイトっつって中村さんをね呼んで、ちょっと飯食いに行こうかって、初めてその声をかけてもらったし、飯食いに行くだなんてね、普通何年勤めてもなかなかそういう声をかけてもらえないような、そういうおっかない方なんですけど、そのアルバイトの中村さんに食事に連れてって、お前なんでそんな一生懸命やるんだっていうことを話を聞いたら、いや実はこれこれこうでねっつって、何ヶ月後に店を開くために今修行に来てるんですよっていう話をするとね、それで、ああなるほど、そういう事情があったんだなってで驚くわけですね。分かったと。じゃあ俺が何とかしようっつってですね、その料理長がみんなねスタッフを全員集めて、大体こういうねあの世界っていうのはその序列が決まってますからね、例えばその皿洗いから始まって、でだんだんそのね下ごしらえをするとかで料理人のランクが上がってきて、例えばそのお店のねお客さんの前に出るだなんて一番上位のランクですよね。まあ、して言わんやバーテンダーとかもうトップクラスの役職なんですけど、それをね一足飛びにね、みんなもいろいろ不満があるかもしれないけど、こいつが一生懸命やってるのは分かってるだろうし、まあこいつも実はこうこうこういう事情があったんだからと、だからちょいこいつは明日からもう表に出していろんなことを覚えさせると、ぜひみんなもそれは理解してほしいというふうに頭を下げられたそうなんですよね。それでまたみんな驚いて、だったらお前、あと来月再来月には店出すんだったらこういうことも覚えろよとか、俺がこの例えばオードブルを教えてあげるから覚えろよとか、みんなが応援してくれるようになると。そしていよいよ約束されたその4ヶ月が経って、いよいよ本当に店がオープンするんですけど、なんと驚くことにですね、その開店当日にホテルのその役職者がですね、というか料理長さんなんかがですね、俺今日会社休んできたから、オープンの日ってのは何が起きるかわからんから、俺がね横にいて何かあったらすぐアシストしてやるって言ってね、立ってください。そしてあのバーテンダーさんもね、ホテルのですよ、ホテルのバーのバーテンダーさんも、いや今日も俺ちょっと仕事抜けてきたからね、一緒にカクテルでも水割りでも一緒に作ってあげるから一緒に対応しようなっつって、もうそこまでしてくださる。もう中村さんはもう開店の前にそれでね、ほんとワンワン泣いて感激をしたということなんですけれども、やっぱりその一生懸命さっていうのがやっぱり伝わっていくというお話でもあろうし、 先週も申し上げましたけど、とにかく自分の役割をもう超えて相手のために何かする、相手が喜んでもらえることを見つけてやる。そうするとだんだんだんだん応援してくれる人が増えてくる。成功する人っていうのはね、やっぱり応援してくれる人をたくさん持ってる人がやっぱ成功するんだろうなと思うんですよ。例えば相手の利益のために一生懸命な人っていうのはとても素晴らしい人じゃないですか。そうするとそういう人は応援したくなるんですね。これ反対を考えたら簡単に分かって、自分の利益のために一生懸命な人って想像するとただの嫌なやつじゃないですかね。そんな人応援したい気持ちはまず起きませんよね。ですからやっぱり自分のことよりも相手のこと、何かもらうよりも相手に与えるということね、与えて与えていくと人から与えてもらえるようになるね。ギブアンドテイクという言葉がありますけど、やっぱり先にギブでしょ、与えることが先なんですよね。でその後与えられると。だから中村さんなんかはやっぱり若い時にもうギブアンドギブの精神でずっとやってきたから、まあ今みたいな成功なさってるのかなというふうにも思います。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。